花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え（カッコ
仮）7の2、パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はいはい。
まあ、前回はね、大阪に私が行ったので、
はい。
対面通りましたけども、
そうですね。うん、
まあ、今回は通常通り、
はい。
オンラインでございますが。
そうですね。
はい。ね、東京が急に寒くなりまして、うん、なんかもう、明日っていうかもう今日、今日だけど、最高気温21度とかなってまして。
はぁ、
現在の気温16度です。
え、寒い。
ねえ。
それは、なんだ、急に冬？
なんかもう、夏、冬みたいな感じに。なっちゃいましたね。もう
ワンオペだからね。
まあね。
本当に天気の。
うん。係の人もね。係
の人ね。
うん。
びっくりしたんだろうね。あ、なんか、あ、もう10月だったって気づいたんだろうね。
あ、やべえ、みたいな。
やべえ、10月10日になったじゃん、みたいな。
ちょっとモンハンやってたら。
そう。
いや、忘れた、みたいな。
そうで、でもゲームがさ、やっぱ山ほど出てるからさ。
うん。
やっぱ大変だじゃん。やっぱロマサガ2もやらなきゃいけないし、ね、とか考えたら。
もやって、あ、やべえ、ロマサガもう今月末かって。
そう、あ、ドラッグ3もやらなきゃいけないのかって。思ってたら、おわ、おっとっとっとって。
なので、まあまあ、ちょっとね、急に寒くなってますけども。
そうですね。
うん。まあ、花井さんいかがお過ごしですか？
ですね、うん、前回言ったかな？私、
うんうん、
なんとですね、待望の新曲を発表するんですけど、
うん、
発表、
あ、マジで、
はい、新曲を発売します、
うん、おー、すごいね。
そうなんです。それでね、こう発売する媒体をいろいろ考えたんですよ。
あー、まあ昨今ね、
うん、CD とかないから、
うんうんうん、
よくあるのが CD のそのケースに入ってるけど、パカって開けたら QR コードがあってとか、
あるね、
うん、そういうのタイプがあるじゃない？
はいはい。
なんかでも、それもなーみたいな感じでいろいろ調べてたら、
うん、
なんかね、まあ私のちょっと X の方にあげたんだけど、
うん、
ちっちゃいレコードの形をした
ほうほう
キーホルダー。
レコードの形のキーホルダー、
うん。レコードの形のキーホルダー、ちっちゃいね。500円玉ぐらいかな。の大きさのレコードに、まあキーホルダーのこうチェーンがついてるんだけど、
うん、
で、そこの、なんていうんですか、そのジャケットに私の、まあ、好きな絵が入れれるんですよ。そこに。
あ、はいはいはいはい。
で、これがすごいことに、
うん、
Android、
うん、
まあ、iPhone、どっちでも大丈夫です。
うんうん、
携帯をその、まあ、ね、レコードの部分にかざすと、
うん、
ダウンロードできるんです。
あ、なるほど。
はい。だから別にアプリを1個かまさなくても、
うん、
もうそのまんま飛べるんです。
ええー、すごいね。
そうなんです。で、他にもあったんだけど、
うんうん、
それはなんか専門のアプリみたいなのを入れなきゃいけなくて、
はいはいはい、はい。
ちょっと1個作業が増えるなって思って、
うん、
だからこっちにしようと思って、で、あとは、その、キーホルダーとして使っていただけるようになりますし、可愛い感じなんで。
そうなんです。ちっちゃいテトリスみたいな。
そう、ちっちゃいテトリスみたいな感じで、そ
う。
ちっちゃいレコードを、はい、ぶら下げていただくことになる。
なるほどね。そう。
なんです。それで、まあ、発売しようと思いまして。
うん。
で、大急ぎでですね、発売を決めたんですけれども。
ああ、なるほどね。
12月8日の日曜日。
うん、12月8日、はいはい。
はい。大阪は梅田にあります。
うん。
メガネドラゴンさん。
メガネドラゴンさん。
はい、略してメガドラです。
おう、メガドラ、はい。
メガドラです。のお店で、うん、まあ一応ね、まあカウンター9席なんですけど、まあギリギリ10いけるかっていうので。
うん。
まあ、限定10名様で、
うん、
まあ、年末の、まあ、オフ会といいますか、私はカウンターの中に入ります。
はいはいはい。
そう。で、そこモニターがあるんですよ。
うん、
なので、そこで、メガマウスの、私の撮った、
うん、
まあ、生きているメガマウスは、展示されたことがないので、
うん、
全部、剥製なんですけど、
うん、
私が撮った剥製の、 写真とか動画をこう流しつつ、
うんうんうんうん、
ちょっとこう、私の思い、メガマウス、はいはいはい、これはどこどこのメガマウスで、で、ちょっとしたエピソード、このメガマウスにまつわるエピソードなんですけど、みたいなのを、うんうんうん、まあ、2時間ほど、17時から19時。
17時から19時、はいはい。
そう、なので、まあ、終わった後にご飯食べれる時間にはしております。そう、食べ物がないので。
うん。
そうなんです。で、これがなんと、まあ、音源が2曲入ってるんですけれども、
うん。
2曲入りのその音源と、うんうん、ワンドリンクがついて、まあ、3000円という、
ああ、はいはい、はい、
ね。値段設定にさせていただきました。
うんうん、なるほど。はい、
そうです。なので、まあ、普通に飲んで喋ろうっていう感じなんですけど。
あ、
で、本当は3曲入れる予定だったんですけど、
うん、
間に合わなかったんで、
はいはい、
間に合わなかった分は私アカペラで歌いますんで、
ね、
この曲が入る予定でしたよっていう。
はい。
で、命の輝きメガマウスっていうのが完全なる新曲なんです。これ、万博に向けて。
ね、なんか脈々的なものを。
そうです、そうです。命が脈々。可愛いメガマウスって言うんですけど。
ああ、はい、なるほどね。
そうなんです、そうなんです。これのために絶対にちょっと今年発売したかったんです。
ああ、乗っかろうと。
乗っかろうと思いまして、
うん。
12月に出しとかなきゃ、なんか始まるんだか始まらないんだか知らないけど、始まるとの噂なので。
なるほどね。
そうなんですよ。なので、ぜひよかったら、あとそう、万博なんか始まるのかわかんないんだけど、なんか、うん、一応情報を仕入れたんですけど、
はいはい。
だからオカルトイベントをやるっていうのは、
マジで。
今そうやばい。万博って何だったっけって私は思うんだけど、
オカルト？
怪談イベント。
はあ、はあはは
あ。初耳怪談っていう番組があるんですけど、
うんうんうん、
その番組のイベントをホールがあるんだって。
へ
ー、万博にホールがあって1200人ぐらい入るのかな。のホールがあって、はあはあ、そこで、やるっていう。もうオカルト大会、オカルトパビリ
オン。ああ、なんかそういう。
うん、あ、そっちだったのかなっていう。
妖怪大万博みたいな。
あ、そうなんです
感じ？脈々様をはじめとして。
そっちに今、舵を切ってるかもしれない。
もう、もしかしたら妖怪も来ちゃえなよ、みたいな。
うん。妖怪って、ときますかみたいな。そうそう。
ちょっと人間だと不足するかもしれないから、
うん、
妖怪も行こう、みたいな。
うん。
半妖怪みたいな、ネズミ男さんみたいなのも OK にしてっていう。
そうですね、って言って、カッパももちろん OK ですよ、って言って。
ああ。
はい。
あ、そうなったのかな。
あとですね、サウナ。
サウナ
そうです。サウナっていう、
万博。
サウナを、そうです。テントサウナ。サウナやろう。サウナ流行ってるから。
ああ、
サウナやろうよって。
ああ、はい、なるほど、ね。
やばいですよ。なんか、万博とはって感じなんだけど。
なんか、カオスになってきたな。
そう、何が目玉なんだっけっていう感じなんだけど。そうなんですよ。
なんかさ、これ、
はい、
今、博覧会、万博のさ、
はいはい、
情報を見ててさ、
はい。
入場料がさ、
うんうん、
大人3700円から7500円って書いてあるんだけど。
そうそう。
これなんでこんな幅があんの？
これがね、我らのさ、
うん、
仲間の、
うん、
ジャンプ中澤ちゃんがさ、
はいはいはい。
そう。まあ、今ね、実演販売してやられてるんだけど、それがよくわかんないから、
うん、
それを説明する仕事をやるって言ってました。なんか、イオンとかの、なんか、万博のそのブースみたいなのがあって、
うん、
そこでその、ま、チケットがよくわかんないじゃん。
うん、そうだね。
だから、説明して売る仕事をやるって言ってたよ。
なるほど。
確かに意味わかんないもんね。
なんか、だって2倍ぐらい、
うん。
違うよね。
うん、時間帯ってこと、なんか、アフターシックスみたいなこと。そう。
どういうことなのかって、あ、でもなんかあれだな、サイト見ると。
はいはいはいはい。
ああ、開幕日から、
うん、
4月26日まで1回入れるやつが大人4000円で、
はあ、
開幕券っていうやつ。
はい。
で、前期券っていう、開幕日から、 来年の7月18日まで1回入場可能なやつが5000円で、
ほう、
超早割り1日券、期間限定販売。
うん。
あ、これもう終わってるわ。これは
もう、
販売期間過ぎてるけど、これ6000円。いつでも入れますと、1回。
なるほど。
で、早割り1日券、期間限定販売で、会期中いつでも1回入場可能で、これは、今年の10月7日から来年の4月12日まで販売していると。
はい。
これ6700円という感じで、なんか、いろいろその期間とか、
うん。
あとはいつ入れるかとかで値段が違うみたいだね。
難しすぎない？
難しいこれ。
難しすぎるよ。
なんか、あの、ドコモとかの携帯の値段ぐらいわかんない、なんか。
わかる。
実質0円ってどういうことみたいな。
うん。そうはならないよ、そうっていう。なんか、実質0円なわけないじゃん。
ね、何万何千円って書いてあるじゃんっていう。
そう。いや、実質0円なんで。え、じゃあただなの？いや、
で、なんか、24ヶ月目に返せば、残金は払わなくて次のが買えるみたいな。うん、なんかよくわかんないですけど、みたいな。
なので、実質0
円です。みたいな。って、
なんか、狸に化かされた話を聞いているのかっていう。
なんかよくわかんないね。
そうなんですよ。で、まあ、とにかくなんか、テーマが何だったのかもちょっとよくわかんないんだけど、あ、1900人か、エキスポホール、1900人のところで、うん、階段イベント。
ああ。
おー。
あ、これあれだな。一番ノーマルな。
うん、
いつでも買えて、
で、
会期中、開催中いつでも。
はいはいはい。
入れる1日券が、大人7500円だから。はい。これが一番ノーマルなやつなんだな。
あ、それが普通なんだね。
うん。で、
はあ、はは
あ、いろいろ条件によって、安くなるっていう。夜間券とか、17時以降に入れるやつは大人3700円とかだったりするから。
はい、あともう一個情報がありまして、うんうんうん、あの、4月の13日、そのエキスポアリーナですね、その、あの、階段のイベントのある、
うんうん、
その、まあ、あの、万博で、まあ、アドさんがオープニングライブという。
アドさんってあの、
アドさんってあれです
ADO の人、
うっせぇわの人。うっせぇわの人です。
あの、水森アドさんではなくて。
水森アドちゃんじゃなくて。
アドちゃんじゃなくて。
ブーって言いながら両手で絵を描くのではなく。
アドちゃんではなく
て。それは、アドさんでアドちゃんが出てきて絵を描いてくれたら、ちょっとこう、あ、クールジャパンって。うん、
さすが大阪だってなるけど。じゃなくて、ADO さんの方ね、は
い。そうそう、うっせぇわの。
うっせぇわの、
ね。うっせぇわのアドさんが、はいはいはいはい、なんとオープニングスペシャルライブ開催ということで。
はぁ、なるほど。
なんかね、すごいよね。
もう。
なんかもう、すごいじゃん。なんで
なんか、カオスだな
そうなの。え、ジャパン、え、でも万博だよなっていう。まあまあ、アドさんはまあさ、その世界でさ、あれだけど、階段ってさ、どうすんのと思って、そう、海外の人には全、訳すのと思って、こう、同時通訳がいっぱいいてさ、そう、ジャパニーズホラーストーリーみたいな感じで、そう、いや、訳すのと思って。
なんか、サイトで、公式サイトで、うん、2025年大阪・関西万博が目指すもの。
はいはい。
持続可能な開発目標、SDGs 達成への貢献と、
ほう。
日本の国家戦略、ソサエティ 5.0 の実現って書いてある。全然わかんない。
わかんないな。
ソサエティ 5.0 っていうのは、
うん、
サイバー空間と、
うわ、
仮想現実ね。サイバー空間とフィジカル空間、はいはいはい、現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会です。狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会を指しますって書いてある。全然わかんないんだけど。
全然わかんないけど。
何プラレス三四郎みたいなこと、
うん、そうそうそう。夢操作1ってこと。
プラモ教師郎とかそういうこと
?PMP ファイトってことなの？
このソサエティ5.0 って読み方も合ってるかわからんけど。
5.0 やばいな。
これ目指すって言われても、まあ SDGs はなんかいろんな人が言ってるからさ。
そうそう、なんとなくわかるけど。
なんか、
うん、
ソサエティ5.0。なんだろう、これ。初めて聞いたんだけど。
知らない言葉なんだけど、それ、 を目指せって言われても。
あ、でも、そう、再起 5.0 内閣府ホームページにも書いてあるわ。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ万博だけじゃないんだな。
あ、じゃあそれ目指してんだね。知らなかったけど。
知らない間に。ソサイティ 5.0 は、
うん、
日本政府が提唱する未来社会のコンセプト。
ほう。
科学技術基本法に基づき、
うん、
5年ごとに改定されている科学技術基本計画の第5期でキャッチフレーズとして登場した。初耳なんですけど
、
サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、は
い
は
い、
経済発展
と
社会的課題との解決を両立する新たな未来社会、ソサイティ5.0として提唱する。
ああ、なんか、わかんない言葉いっぱい言われて、なんか未来みたいな気持ちになっちゃうけど、これ、うん、どういうことだ？
ね、
すごいな。
全然わかんない
です。わかんない。うちらが今、なんていうの、小学生の子供もいないから、うん、あれだけど、もしかしたら小学校の子供は、ソサイティ5.0 についての今日は授業だよって言って、
ああ。
受けてんのかな。
ああ、そうかもね。
お、知らないのって言われるかも。うん、
じゃあ、
うん、
今週見つけたソサイティ5.0、言いたい人、はーい、みたいな。
はい、そうそうそうそう。
お父さんの部屋にあった DVD でプラレス三四郎っていうのを見ました、みたいな。
おー！
すごい。なんか夢操作ワンって言って、うん、ロボットのプラモみたいなので、プロレスをするやつです、みたいな。ソサエティ 5.0 じゃすげー、みたいな。
すげー！うわー！
あ、ちょ、見に来る？みたいな。
うん、
感じなのかな、わかんないけど。
すごいよね。
な、初耳すぎるんですけど。
うん。
内閣府が提唱してんのこれ、日本政府が。
ねえ。
一個も聞いたことなかったんだけど。意外に、あれなのかな、テレビ CM とかしてんのかな、
ねえ、うちらが目にしないだけで、テレビでは、あとは X とかにも流れてこないけど。
そうだね。
そうだね、なんか。
どうなんだろう、皆さんご存知でしたかしら。
ねえ、今さら何を言ってるんだって感じかな、みんな。
普通に CM やってんのかな、うん、
ねえ。
まあ、ソサイティ 5.0 って呼び方でいいのかもわかんない。
そうそうそう。
うん。5.0 みたいな感じ、
ねえ。
あ、東京 FM みたいな。
そうだよね。
80.0
東京 FM
みたいな感じ、わかんないけど。
5まであるってことは他にもあったってこと？ 3、2、1もあったってこと？
うん、狩猟社会、あの、
はいはい、
狩りをする、
うん、
それがソサエティ 1.0 で、
あ、それが 1.0 なんだ。
で、農耕社会が 2.0、 あの、畑とか、
はいはいはいはい、
工業社会が 3.0 で、
うん、
情報社会が 4.0 で、で、この、なんだっけ、プラレス三四郎みたいなやつが 5.0。
はいはい、5.0。
サイバー空間とフィジカル空間の融合。
ソサエティとはどういう意味ですか？協会、組合、
うん、
団体、クラブ、サークル。うん。なるほどな。
いやー、わかんねえわ。
おー。ちょっと。みんなソサエティしてんだな、じゃあ今の子供たちはな。
うん、マクロスのさ、
うんうん、
ゼントラーディの文化しようぜ、みたいな。
あ、そうそうそう、
ソサエティしようぜっていうことかな。
うん。
もう、全然俺らがゼントラーディみたいになってるな。
そうだよ。もう、これやっぱ、なんか一番安くなる方法で入りたいな、万博。
万博。だからそしたら、
うん、
あの。
一番お得な。
17時以降のやつ。
そうね。はい。あ、そうですね。じゃあ、ちょっと、あの、アフターファイブで行ってくるわ。
そうだね。
うん。
皆さんも、あの、ソサエティ 5.0 について。
そうよ。
何かご存知だったりとか。
はい。
もう、俺は毎日ソサエティだぜ、みたいな。
あ、いいじゃん、いいじゃん。
エブリデイソサエティだぜ。イエーイみたいなのがあったら、ぜひ、聞かせてください。
はい、お願いします。
はい、ということで、おメールをいただいておりましてですね。
ありがとうございます。
はい、これは、しんちさん、ありがとうございます。
はい。
ですね、先日の放送で、トワイライトシンドロームの話をお聞きして、
はいはい、うん。
あのラジオを聞いていた大学生の頃を思い出しました。
おお、
同世代ですね。
はいはい。
で、あの頃はよく金曜日の夜に、友達の部屋に集まり、ダラダラとゲームをしながらこのラジオを聞いていましたと。
うん。うん、
で、友人の一人が、 こんな怖い話聞いたら自分の部屋に帰れなくなっちまうじゃねえかよと、泣きそうな顔で訴えていたのを思い出します。
うん。
リスナーから送られてくる学校の怖い話を、ドラマ仕立てで紹介する、ダークサイド・オブ・ザ・スクール。ああ、あったなというコーナーがありましたが。
へえ。
これがなかなか怖く、放送時間が午前2時半ということもあって、非常に恐ろしかったですと。
うん。
が、その後でパーソナリティの井上貴子さんが、やだ、怖いとあの口調で言うので、なんだかほっこりして怖さが薄れてしまうのでしたと。
う
ん。企画の怖さと、貴子姉さんのほんわかとした雰囲気の、なんとも言えない不思議なバランス感、今でも忘れがたい番組ですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あったな、ダークサイド・オブ・ザ・スクール。ああ、そうそうそうそう、そうだ。これが怖いね。話するコーナーかな。
ほうほうほう。
なんか、俺が覚えてるのは、
うん。
百物語
みたいなこと。
なんか、ろうそくに、
はいはいはい。
こう火つけて、
うんうん、
怖い話一個したら消していくみたいな。
はいはいはい。
で、100個やったら、お化けが出るみたいなやつ。
うん。
なんかそれをやってて、
うん。
で、実際終わって、
はいはい。
で、数えてみたら、
うん。
101個話があって、
おー！
で、あれってなって、で、全部もう一回聞き直してみて、
はいはい。
101個目の話、
はい。
を聞いてみたら、
うん。
俺が死んだ時のことなんだけどさ、っていうのが始まってたっていう話。
ほー。
これはね、俺聞いてゾワってしたね。
怖っ。それって誰が読み上げるの？
うん、キッコさん。
あ、そうなんだ。キッコさんが読み上げて怖ーい。へー。
そうそうそう。あれはね、やっぱ午前2時、おー、怖えー、みたいな。
いや、怖いね、怖いね。いいね。
っていう番組だったんだよね。
はあ。
まさに時間2時半で真っ暗で。
そうだよね。牛見つ時にさ、おお、
俺が死んだ時の話なん
だけどさ、
怖えーっていう。
うわー。わ、いい番組だな。
そうだね。だから、今こそなんかね。
ちょっと万博でさ、あるよ、これ。あるんじゃない？
あるか？
うん、あるじゃない。集まるでしょ、みんな。
井上貴子。
おいおいってやろうよ、
トワイライトシンドローム2025。
そう。10年編の17歳ですって。そうそうそう。みんなで、おいお い, おい。
はいはいっていう。
そうそう。
のをやるか。
やろうよ。
ええー、マジか、それあるかな。
いや、もうこれあるんじゃない、なんかもうわかんない。それがソサエティ 5.0 なんじゃないの。
ああ、なるほどね。
うん。
サイバー空間とフィジカル空間の融合。
そうそう。そうそう。それそれ。
マジか。あ、じゃあそれだったらもう、登録やってほしいわ。
そう、言葉の意味はよくわかんないが、あのやつですよ、本当に。
もうあの、メガキラさん来て、怖い映画紹介してほしいわ。
メガキラさん来てほしいわ。めっちゃいいじゃん。
あ、またメガキラキラしてるって。いやー。
めっちゃいい。
いいね。
はい。
やってほしいな。
いや、もうそうよ。だからもうちょっと、きっと万博に行こうよ。あ、
そうだね、これね。
うん、
いや、ま、全くもって、何が売りなのかが、何なんですか、
ね、そうなのよ。なんか、まあ、花と緑の博覧会の時も、
うんうんうん、
まあ何が売りだったか、まあ、なんだろうな、ラフレシアが見れるぞみたいなのが売りだった気もするんだけど、
うん、
で、世界一でっかい花。
はいはいはい。
が樹脂で固められたやつがボンって置いてあったんだけど、
うん、
でもなんか割とでも楽しかったの。花学でも楽しかった思い出だな。
ああ、でも俺はやっぱり筑波科学万博だな。
そうだね。そうだね。
あれは本当にめちゃくちゃ未来感があって。
あった。うん、ロボットのバンド、バンドいたよね。
うん。いたいたいた。
うん。
ロボット。
めっちゃ未来感あった。
がいたのと、
うん。
でもね、めちゃくちゃ混んでて。
あ、そうだよね、パビリオン。ロボ
ットぐらいしか覚えてないな。
うん、
あとは、あの、横浜博覧会。
はいはい。
イエス89ですよ。
うん、イエス。
横浜エキゾチックショーケース89。
は
あ。あれは、リニアモーターカー。
うんうん。
が、まあ、遅いっていうかゆっくりなんだけど。
はい。
ちゃんと浮いて、その。
ああ、すごい。
横に水平移動してるっていう。
はあはあはあ。
多分世界初なんだと思うけど。
そうだ。空飛ぶ車が多分出る。
あ、それが売り？
でも空飛ぶ車が多分みんな、ちょっと、うん、あのチューブの中をこうシューって行ったりとか、はいはいはいはい、なんか、多分みんなそれぞれ今思っている空飛ぶ車では全然違うから。
あ、
見て、ちょっと。
空飛ぶ車。
うん、あの、車っていう、あの、
あ、え、これなんかドローンみたいな。
そうそう、ドローンみたいなやつ。
え、タイヤないじゃんみたいな。
なんかさ、思ってるのと違うでしょ。なんか、え、うん、なんか俺ヘリコプターと、
うん、
ヘリコプターとドローンの間みたいな。
う
ん、
いや、これは飛ぶでしょっていう感じだよね。
飛ぶじゃん。これは飛ぶじゃん。
これは飛ぶよねっていう。
そう、これは考えついてたでしょ。結構前にっていう。
これ？
そう、なんか。もっとさ、本当になんかね、
う
ん、手塚治虫。
そうそうそう。
みたい。とか、ね、ドラゴンボールで出てきた。
ああ、はいはいはい。あの、ヤムチャ、ヤムチャが乗ってそう。
そう、ヤムチャが乗ってそうな。
やつね。
そう。なんか、コロンとした感じの、
うん。
なんか、そういうのを想像してたんだけど、全く違うのが、想像をはるかに違うやつ出てくるから、ね、皆さん、ちょっと。そうなの
よ。いや、これは飛ぶよねっていう。
うん。え、これはほぼ、飛ぶよね、これは。
うん、な、え、ヘリじゃないのみたいな、う
ん。絶対飛ぶじゃん、これ。
なあ、なるほどね。これが、そういう
こと？なんか、さ、あれだと思ってたじゃん。こう、バーって道路走ってて、
そうそうそうそう
ふわーって飛んでいくんだと思ってた。これはもう、道路は高速無理じゃん、みたいな。
そう、なんか、F0 的なやつじゃないの
そうそうそうそう。そうそうそう。違うんだよ。これは飛ぶ。これ、高速無理。
いや、これは飛ぶでしょっていう。
飛ぶよ。あとすげえ、うん、車幅もでかいすぎるし、これ。
そうだなぁ。なるほどね。
うん。
いやーこれは。
これだったら、まだ大阪に走っている、
うん。
船、水陸両用のバスがあるんだけど、そっちの方がまだちょっと未来
たい。そんなズゴックみたいな
のそう、ズゴックいるのよ。
いるんだ。
これズボックいんのよ。
ああ。
そうそうそうそう。
なるほどね。うん、いやー、ちょっとこれは、まあなんか、謎すぎて逆にちょっと行ってみたいっていう感じ、ね。
そうなの。謎博でしょ？
するね。
うん。
あまりにも、あの、テーマがわかんなすぎるっていうか。
そう。
脈々様がいるから、やっぱり、人外も OK っていう感じなのかな、
うん、ああ、そうなんじゃない。
も
う
巻き込む。それこそサイバー空間とフィジカル空間の融合で、
うん、
人類以外の、
うん、
あの、ソサエティの方たちも。
そうそう。
俺たちはソサエティ 6.0 だぜみたいな感じで、デビルマンみたいな人たちが来たりとか。
そうだよ、大変だよ。
あとヤプールみたいなあの、ウルトラマンの異次元人、うん、ヤプールとか。
いや、だから本当に謎すぎて、
うん、
なんか、でもその、階段イベントのさ、その初耳階段っていう、そのイベントの初耳階段の、YouTube のショートに私出させていただいてるから、
うん、あ、そうなんだ。
ここからものすごい勢いで私がなんかわかんないけど、すごい売れたら、あるかもしれないよね。
うん、まあ、そうだね。
うん。ジャパニーズゴーストストーリープロフェッショナルみたいな。なんかわかんない。なんか階段誌ってどういうかわかんないん
だ
けど。
そうだね。
そう。
確かに確かに。
で、たくさん、あの、訳してくれてる人がいて、みんなこうイヤホンで聞いて。
あ、
そう、それぞれの言葉に訳してもらって。
うん。
うん。
それを聞いて。
うん。
アメイジングとか言う。
オマガーおぉ。
なるほどね。
そうです、そうです。
いや、ちょっとこれ謎すぎて逆に行ってみたいなっていう感じが。
値段の設定も全て謎なんで、
うん、謎だね。
はい。
あ、オフィシャルテーマソングとかあんだ。
あ、
どんな
やつ。なんだよ、私も歌わせてくれよ。命が脈々メガマウス。
この星の続きを、うん、地球と書いて、この星の続きを。あ、でも、小袋とかが歌ってる。
あ、そうなんだ。なんか。
すごいね。
そういうことなんだ。南春夫とかじゃないんだね。
だね。
あと、ADO でもないんだ。
そうだね。この星の続きを、あ、楽譜を無償提供しています。
はー。
吹奏楽用、オーケストラ用、
ピ
アノソロ用、合唱用とか。
じゃあ学校の吹奏楽の子たちがこうちょっと多分弾いてみたりするんだろうな。
すごいね。この星の、地球と書いて星って言って
るのが、
もうすごいガンダム感というかね、ね、
うん。うん。
しますね。
そうね。
時の涙を見ちゃいそうな。いやー、というところでお時間になりまし
た
ね。
いやー、
まあ、ちょっと万博は、ぜひ行ってみて、
うん。
まあ、どうだったのかっていうのをちょっと検証したいですね。
これはね、気になります。あと、私は、万博はどうであれ、うん、私はもう、脈々様の大ファンなんで、
あ、
そうですね、名前応募もしようと思ってたの、脈々って名前がつく前に、みんなが勝手に命の輝きくんとか言ってたけど、うんうんうん、あれは一般公募があったんですよ。で、私は、あの時の命って言って、送ろうと思ったんだけど。
まあ、それ面白いけど、うん、採用されねえだろ、どう考えて。
あの時の命の、世界あったかもしれないから。うん。
そうです。そっちの世界。あの時の猪木さんとさ、こう、コラボするしかなくなっちゃうね、そうする。
そうよ。
まあ、まあ、残念でしたけどもね。
うん、そうなんです。実際、そうな、採用もされなかったし、猪木さんももうね、いらっしゃらないんだけど。
そ, そうなんだよ。大喜利とかで出すやつで、それ。
あの時の
猪木。余生の。
ねえ、ちゃんとだから選んでたんだなって。
う
ん、
そうだね。
うん。
なので、はい。いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。